アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2666回、4月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、今週のオープニングテーマはおすすめのかゆみ止めです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。皆様、花粉症の調子はいかがでしょうか？私は耳鼻科で毎年薬をもらってるんですけれども、鼻の方に来るんですよね。薬局でもらった薬の説明書き見たら、かゆみ止めにもなりますみたいなことが書いてあって、なるほどなぁなんて思いました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。かゆみ止めって、ステロイド系ってありますよね。私、最近背中がすごく原因不明のかゆみがあって、病院で処方されたステロイドの薬塗ってます。これが効きますね。でも塗りすぎ注意ですね。気をつけてまいります。ミラです。
アリエクスプレスで出ている商品のお話です。ウランジ QT01 アルミニウム合金ケース、 Mac mini M4、 M4 Pro 垂直コンピューターラップトップスタンド、防塵保護急速冷却というタイトルの商品が出ていました。4月の20日の時点で6165円、これは割引価格として表示されている金額なんです。通常は 12,087 円というふうに書いてありました。ここでは三浦さんとスミラさんに入っていただいてます。春さんは今週はお休みです。春さん、今日は多分ショーリング行ってるはずなんですよね。
キャンプに行くとかおっしゃってましたよね。
面白いメーカーさんの名前ですよ。ウランジ、ULANZI で書くんですけど、商品売るのにウランジとか言われてしまいそうなタイトルですけど、すいません。海外だから、ね。三浦さん大好きな Mac mini M4 モデルを入れることができるというケースなんですが。
いろいろ出るね。
ただ、今、ポッドキャストで写真をお見せできないのが残念ですが、Mac Pro とそっくりのケースなんですよ、これ。
ってことは、やっぱり、チーズを下ろしたりとか、そういう用途にも最適と。
そうそう、あれの網目が前にあるんですよ。ただ、今の Mac Mini やから、だいぶちっちゃいと思いますけどね、これ。
まあ、そうですね。
で、これ、前の Mac Mini の時もこれあったんですよ。うん。うん、だから、今回、新しい Mac Mini にも出てきたっていう話ですけどもね。皆さん、どうですか、これ。
Mac Mini。可愛いなと思いますし、もし持ってたらね、一つ候補だったかもしれないなと思いますね。うん。で、前面も磁力でつけたり外したりできるようなこと書いてるので
。そうですね。
これは楽だなと。はい、だから前面の臨時で USB-C 挿して、他の周辺機器とつなぐっていう時もパッと外して使えるという感じですね。
これ確か電源ボタンちゃんと配慮されてるはずなんです
よ。はい。そうなんですよ。
ちゃ
ん
とついてますよね。
うん、ね。ありがとう。
もう買ってあげるしかないじゃないですか。
ごめんなさい。
アリエクスプレス、つくつく見てて思うのは、絶対これがないと困るっていうもんはあんまりないなっていう気が。あったらいいかな、面白いかなっていうものは多いんやけど。
はいはいはいはい。
私も無駄なもん買いましたよ。小さい信号機とか。いついるねん、これっていう。なんか勢いで買ってしまったけど。ビレッジヴァンガード？
ああ、はいはい。
ああいう感じのノリですね、どっちかっていうとね。スミルさん、ビレバンはよく行くんですか？
いや、よくは行かないですけど、存じ上げてはおりますね。
うん、ああ、関東も結構お店あるでしょ、ビレバンは。
いや、私の近くにはないんですよ。
え、ほんまに？
はい。
お店によって個性が出てるから、行くとなかなか面白い、
うん
ね。
本屋だという体になってるはずなんですけど、全く本屋感がないビレッジバンガードさんですよね。
ないという、そう、そうそうそう。怪しいグッズみたいなのも置いてあるし、なかなか楽しいんですけど。
ラーメン屋だったはずが、スタミナ丼が受けちゃって、スタ丼専門になってしまったスタ丼屋さんとか、そんな感じですよね。
えらいもんと比べるな、そんなんで。まあ、アリエクスプレスに限らず、まあ、海外での通なんでね、面白いのはまた皆さんあったら教えていただきたいところです。はい。そして、三浦さんも前やっていた件というのがあって、これ X にポストされてる方、ライブハックさんという方が投稿されていた件なんですが、4月の17日の投稿で、秘宝、PTA やってる人は学割で Mac 買えると聞いて Apple に電話注文したものの、 三役と会計と監査しか適用しません。環境部長はダメですと跳ねられて泣いています。アップルも水際作戦やってんですね。と投稿されてまして、
うん、
この方、アップルのページのキャプチャーもつけてまして、キャプチャーの中に対象者についてという文言があって、PTA の役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方っていう一文があります。
うん、
で、三浦さんもこの対象者ということで、購入されたんですよね。
うん、iPad Air、この仕組みで買っております。
はい。ここで言ってる三役っていうのは、会長、副会長、会計の三名が三役と呼ばれる。ということなんで、さっきの文言によると、それと会計と監査、会計被りますね、なんか。
そうですね。
うんうん、監査しか適用しません。ということなんでね。
そうなんですね。
環境部長という役名ではダメだと。
環境部長って初めて聞きましたね。
まあまあ、うん、まあオリジナルというか、そこの PTA で作られた役なのかもしれない
ですね。うん、そうなんですね。
でも、アップルの書き方だとそんなの書いてませんよね、三役でと。
書いてない。
PTA の役員として活動中って。
そうですね。
PTA の役員っていうのをどういうふうに定義してるかですよね。
そこですかね。
う
ん、
そうですね。で、
PTA っていうもの自体が確かアメリカの制度を
そうそうそう。
日本にモデルにしてるみたいなんで、向こうの感覚とこっちの PTA の感覚がもしかするとずれてきてるのかもしれないですよ。
まあ、可能性はありますね。
うん、
とりあえず、そうやって購入対象ではありませんと言われた、そうなんですね。
うん、
副会長代理とかそういう感じの役職をちょっといいんじゃない
ですか。うん、でも代理はダメって言われるかもしれないよ、でもそうだったら。
いや、でも副会長相当ですけど、ダメなんですか、おかしくないですか、うん、って。
残念といえば残念なお話だったと思いますが。PTA 会長内定の人もね、やっぱりダメって言われたっていう、
ね。ああ、そうですね。出てますね。
はい。
そうですね。まあ私もこの辺がグレーだし、そもそも本当 PTA、はい、書いてるけど、適用されるのかなというのが疑心暗鬼だったので、
はい、
購入前に、そもそもユニデイズっていうシステムに登録しないといけないので、そこにまずログインとか各種申請をします。でそこで私が対象になりましたよ、買えますよっていうところになってから初めて製品の検索かけて買おうかなというふうに動いたので、
はい、
もし今後やられる方いるんであれば、はい、ご自身が登録できるかどうかをまず頑張ってみていただいて、できてから購入するという方がよろしいかと思います。登録するところもね、PTA の登録の方はそれぞれ違うと思いますので、
うん。それもこれも学校の運営を良くしていこうという目的で、やってらっしゃる方を応援するというアップルの姿勢やと思いますんで。
うんうん。
役が来たからお買い得というよりは、お買い得をバネに頑張ってくださいねと番組は言うべきなのかもしれませんが。
うんうん、
PTA の役員というのは1年限りの役員ですか？
基本は1年単位で回ってきます。で、
はい、
1年に1回の総会で、次はこの人に選出しますか ?OK ですねっていうことで、合意というか、はい、決議されない限り、次の年続けることができませんと。
で、今度はアプリの話なんですけども、これも X のポストから引用してますが、西村かりんさんという方が、フランスのアップストアでは、エクスポ翻訳アプリをダウンロードできない原因が分かった。アプリを開発した凸版印刷に聞いたら丁寧な説明をいただいたフランスの政府のせいだった。下記の回答だったっていうふうに投稿されてまして、ご指摘の通りフランスのアップストア、iOS 向けアプリストアではエクスポ翻訳の配信が実現できておりませんと凸版印刷さんが答えてまして、理由ですがフランスのアップストアへアプリ配信時に必要な輸出コンプライアンス書類の承認書、過去暗号化申告承認書、がフランス政府から入手できていないためです。フランス政府の情報規制局に対して承認書の申請を行っておりますが、現時点でまだ回答をいただけておりません。承認書を入手次第フランスのアップストアに配信申請を行いますが、現時点ではこの見通しが立っておりませんと凸版印刷さんからの回答もあったということなんですね。大阪万博で通訳アプリを提供してるんですが、
日本のアップストアにはあるのになぜか本家本元にしないといけないフランスのアップストアにそのアプリが配信されていないという話です、
ね。ああ、そうですね。はい。凸版印刷さんはやることでちゃんとやってくれてるので、あとはフランス政府の問題というふうに、ね、言われてるわけですね。万博のフランス版のホームページに説明及びアプリのダウンロード用の QR コードが掲載されているのは博覧会の間違いだということで。原因はフランス語版は英語版のホームページの自動翻訳だから。そんなズボラしてるのか。もう日本の万博は。ちなみに質が非常に低い翻訳と。これね。日本でも海外の日本語の翻訳見て笑うこと多いですけど、訳も結構あるんですよね、日本の翻訳で。
まあ、でしょうね。
ね、来日した外国人さんが見て、ええー、みたいなね、いっぱいあるんですけど。 中国語最近勉強してるせいもあって、中国語の看板とかやっぱり駅とか行ったらあるじゃないですか。やっぱ気になって見るんですけど、やっぱり間違ってますよ。ここで会計ができますって書いてあるところ、ここで会計返金ができますって書いてあって、返金なんかする、返金で、まあさ、返金する案件もあるかもしれんけど、それを普通に会計返金なんて文言でしてしまったら、なんか全部返金でしてもらえるような誤解を与える文言じゃないですか、そういうので。なんかね、そういう一個一個、ちょっとしたら解釈違いで危ないよ、みたいなのはね、やっぱ見て取れるんですよね。
そうすると、山村さんが夢島まで行ってフランスの皆さんに翻訳を提供するしかないですよ。人力で。
副業ですね。
来日するフランス語を喋る人って大体英語できる人ばっかりやから、まあそんなに困らないかなっていうのはありますけどね。万博人気があるようなこと、昨日もなんか皆さんに万博こんなやでみたいな話をしてたんですけど。万博の設備がちょっとこう至ってないとこも見受けられるそうなので、まあ行かない私がどこ言うのもちょっと変な話ですけど、10月までありますからね。
まあでも、X とかでいろんなポスト流れてきてるのを見ると、日本も含めていろいろな国のパビリオンが本当にものすごく気合が入ってる話で、特にイタリア館なんかはかなり昔の美術品とか貴重な資料の本物が出てきてるとか、はい、そういう感じの話も出てるんで、いや、なかなか月の石だけじゃないな、ちょっといろいろ見に行きたくなりますね。
え、次の石出てるんですか今回。
あ、出てますよ、確か。
マジですか。
はい。
前の万博の時見れなかったからな。
はい、ああ、リベンジ、リベンジ。
愛知博の時にも月の石出てる、はい、あれは普通にみんな見れたらしいんですけど。うん、
ネットのニュースなんかでも、前回のその大阪万博の時に、まだ子供で連れてってもらったけど、月の石が見れへんかったっていう。
そうそうそう。
方が今回リベンジでやっと見れてよかったみたいなことをおっしゃってましたね。
まあね。
私、月の石は見たことないんですけど、南極の氷は何回か触ったことありますね。
あ、南極行った、は
い、いや、南極行かないんですけど、南極観測艦のしらせっていう、まあ日本の船があるんですけど、はいはいはいはい、海上自衛隊の。あれが大体日本に戻ってきてるときに、イベントごとがあると、はい、ここぞとばかりに南極の氷が、氷屋さんのでっかい氷みたいなサイズのやつが出てくるんですよ。はい、甲板に、ざっと。で、ご自由にお触りくださいっていう感じで。
それ、横浜かどっか港に船がつけててみんなそこへ行くわけ
ですか？あ、そうですね。はい。
ああ、なるほどね。それ夏？冬？
夏ですね。
夏ね。冬やったらみんな触るの嫌やるね。
冬場は知らせって逆に南極にいるんですよ。
あ、そうか。行って、でも、まあ、そう、素人考えで申し訳ないけど、はい、南極っていつも冬違うの？
いや、ですね、南半球じゃないですか、南極って。うん、そうそうそう。で、日本北半球ですよね。だから日本が冬の時は南極って夏なんですよ。
う
ん、
暑い。うん。
そう。もちろんそれでも極地なんで寒いんですけど、うんうん、ただ、南半球が冬になってる時の極地よりかはマシな状態なので。
あ、まあ、それはそうやね、そうやね。はい。
なので、日本が冬の間に出発して、うん、南極に行って荷物を下ろしたり人を入れ替えたりして、また戻ってくると、うん。そういう感じの運用をしているそうです。
うん、なるほど。
アモンゼンって人は、北極到達した人、あの人お金集めなあかんでしょ行くのに、うん。で、嘘言って南極目指してるって言ってお金集めて、ほんで北極行ったらしいね、あの人。
そうなんですか。
南極ブームでみんなが南極行ってしまったから、もう今更みたいな感じになってしまってて、それやったら北極行った方が行けるやろ、言うて、制度みんなには黙ってて、準備してる間は。私はね、思いましたけど、ええと思って。だから、いかねえか、地球空洞説を確かめてほしいですね。
何ですか、それ。
地球空洞説ってよくほら、ムーとかに載ってる。地球ってボール型してるけど、実は南極と北極に大きい穴が開いてて、その穴から地球の裏側に入れるようになってて、地球の中の裏側は、我々マグマが、とか溶岩があると思ってるけど、実はそこにも世界があると。
ああ、なるほど、なるほど。
そうね。地球の裏側の世界で暮らしてる人たちと交流できると。でも、その入り口は南極と北極にしかないから、なかなか普通の人には行けないよっていう話があって、なかなか楽しいでしょ、それ。
夢がありますね。
はい。はい、土曜日も。スミレさんのアスキー JP さんの記事また紹介しますが。
私が書きました。三浦さんじゃないです。
三浦さんは何もしてません。
この野郎。このくだり多いな。
例えが変ですけど、またしても何も知らされていない大泉洋さんか。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはいはい。USB-C につなげば LAN も HDMI も USB-A も使えるやつ、3話サプライからという記事が出てまして、PD 給電や有線 LAN、HDMI 端子などを備えたドッキングステーション。USB-DKM10BK という型番で8800円だそうです。見た目は小ぶりなハブにしか見えないですけども、結構いろんなドッキングステーションとしての使い方ができるということですね。
簡易型のドッキングステーションですね。ドッキングステーションっていうほどたくさん端子がついてるわけでもないので。
ないんですか。はい。HDMI は 4K60Hz 対応で、USB-A が2つっていうのはありがたいですね。これメモリーの時が結構あるから。
うん、そうですね。キーボードとマウスとかでももう2つ口使っちゃいますからね。外で。
あ、そうね。
うん、
PD で、PD はパワーデリバリーね。それとデータ転送、両方対応の USB-C。
うん、
ロングケーブル50センチっていうのはこれもともと本体から生えてるケーブルですね。
そうです、本体から生えてる形ですね、
はい、でその先はまた USB-C ですね、
はい、
はい、
うんうん。
デバイスへの出力は最大 88W 対応ということですから、 MacBook Air とかでもいけるんちゃいます、これ。
あ、全然余裕ですね。
ね、いけますね、
はい、
イニシエ、イニシエって言ったかな、 RJ45 ポートネットワーク対応、これイーサですね、はい、
イーサネットですね、はい、
これ面ファスナーで書いてるのは何でしょう。
あ、これ面ファスナー裏面にくっつけることができて、
はい、
でそれでデスクの側面とか邪魔にならない位置にドッキングステーション本体を貼り付けることができちゃうと、うん、で、ケーブル自体もさっき言ったように50センチと割と長めに取ってあるので、例えば職場とか自宅のデスクの横っちょにこれをくっつけといて、パソコン持ってきて仕事するときだけ繋いで作業するとか、やり方もできますよと。
面ファスナーのはベルクロテープって、あれ？
そうですね。
バリバリバリ、
はい。はい。要はマジックテープですね。
あ、
はい。願わくばもうちょっとお値段上がってもいいから、ポート数が欲しいっていう人もいるでしょうから、またバリエーションとかもあるのかな、うん、上位機種で出てるのかな、ひょっとしたら。
あるとは思うんですけど、ただ USB の転送速度とかも考慮すると、うん、あんまりベタベタくっつけてもしょうがないかなという部分はあるので、はい、それをくっつけたいんであれば、やっぱりサンダーボルト前提の方がいいのかなと思いますね、はい、個人的には。
うちも USB ハブ2段かましてるから、やっぱりこれぐらいええのかなあかんでやろな、やっぱり。すぐに、ね、iMac の画面に、お使いの USB 電力が不足して使えませんみたいな、出てくるんですよ。
うん、そうすると、間にセルフパワーのハブをかまさないと、
ね。それで2段にしてるんですよ。セルフパワーのやつ持ってきてやってるんですけど、それでもそれ言われるときは、ね、かなんなと思いますけどね。番組で周辺機器の話よくするじゃないですか。まあ私が好きでこれ入れるんですけど。リスナーさんから、まあ周辺機器こんなんやいう情報があんまりないんですけど、またあったら欲しいですね。
そうですね。私こんな周辺機器使ってます。
まあまあ、そう。
あの、Mac mini の例のケース買ってチーズ削ってみましたとか、そういう、はい、あの、投稿をぜひお待ちしております。
スミレさんからもう一つ、アスキーの記事紹介しますが、古い扇風機、変な音がしたら使用中止を、発火の恐れも、消費者庁が注意喚起。という記事がありまして、ここ消費者庁の写真があってね、消費者庁って今こういうマークなん、
うん、そうですね。
なんていう、あの、扇風機の話題やからこの絵が貼ってあるのかな、そうじゃない、
違います。
ペンキのハケで3色を羽みたいにピュッピュッピュッって塗ったようなマークな
んで、まあ、花を描いているような、そんな感じ。
花かな、花、花に青は、
うん、花か太陽か、なんか、うん、まあ、とにかく、そういう系ですよね。
は
い、
消費者庁ですか、うん、これが。
はあ、
で、まあ、消費者庁が古い扇風機で使用時に火災事故が発生したことを発表しているということで。火災事故は去年の8月に発生したそうで、使用中に異様に気づいて確認したところ、当該製品は焼損していたということで、
うん、
その扇風機は同施設で50年以上使われてきた古い製品。ということで、50年も使うといろいろくたびれた部分あったんでしょうね、きっとね。
まあ、一応事故原因は調査中っていうことになってるので、
ええ、
扇風機の経年劣化が原因なのかどうかはちょっとわからないですけれども、まだ正式にはわかってないんですけれども、まあ、それはそれとして、一般論として古い扇風機っていうのはいろいろモーターとかコードとかコンデンサーとか、まあ内部のパーツが傷んでいたりすることもあるので、元気に動いてると思っても気をつけてくださいねという
案内ですね。はい。こういう時に気をつけましょうというのをいくつか書いてあって、スイッチをオンにしてもファンが回らない。ファンの回転が異常に遅い、または不規則、
うん。
ファンの回転時に異常な音がする。モーター部分が異常に熱かったり焦げ臭い。電源コードが折れ曲がったり破損したりしている。電源コードに触れるとファンが回ったり回らなかったりするなど動きが不安定。という、普通に一般の人が体験しても分かりそうな不具合が書かれてありますけども。
うん、
これ記事の最後の方でも触れてるんですけど、故障でそのファンが回らなくなっちゃった扇風機の場合は、 スイッチがオンになってても、パッと見でスイッチオフになってるなっていうのと勘違いしちゃうことがあるんですよね。回ってない。
はいはいはいはい。
本当はオフになってないんで、電気が通ったまんまになってるんで、それでほっといた結果、火災に発展するっていうこともあるそうなので、扇風機を使わないときは電源プラグをコンセントから抜いちゃった方がいいですよというふうに消費者庁の方では言ってますね。
扇風機ってお家によっては一日中あちこち移動させられる時あるじゃないですか。
ああ、まあそういうところも
ね。ね、そういうところもあるから、そういう時はまあ抜き差しはあれやけど、うん、逆を言うと固定で使ってるとはめんどくさいな、そんな動かすわけでもないのに抜かなあかんなんてっていう感覚の人もいらっしゃるかもですけどね。最近の扇風機ないんですけど、昔の扇風機って触ると止まるやつあったでしょ。
触るとっていうとどこですか？
外金属の網が被ってるでしょ、羽の周り。
はいはい。
で、うんうん、あれに人間の肌が触れると、中の羽が止まるんですよ。
ちょっとそれは知らないですけど。
私が子供の頃やから、まだ昭和の40年、50年代やけど、うん、子供が面白がって指入れるじゃないですか、隙間に。
あ
れで羽に危ない。うん、危ない。だから肌が一瞬でも触れたら、その瞬間にいきなりパンって止まるんですよ、羽が。
おー。
うん。だからもう羽のとこまで指行く前にも羽止まってしまうんですけど、で、それうち飼ってね、
はい。
新型やいうので買って。で、面白いから、回ってる最中に何べも触るわけよ、こうやって。
まあ、そうなんですね。
あったとあった。で、親に怒られるわけよ。もっと、あほなことすんな、って止められるわけ、うん。で、あんまり触りすぎて何もない時でも止まるようになってしまって。また止まった、って、またスイッチを切って、またポチンって入れて、めんどくさい扇風機やな、これ、っていうふうになってしまったんですよ。
なるほど。いや、全く誰のせいですか。
すいません。まあまあね。うん、だから今の扇風機ってコンパクトなんか多いのかな？一時ほらコロナで部屋の空気を回した方がいいですよっていうので扇風機すごく売れたでしょ
う。うん、そうですね。
ね。で、最近持ち歩き扇風機？
はいはい。
あの USB バッテリー積んで自分でね、バッテリー、スマホ用に持ってるバッテリーでもこいつに繋いだら夏場こう涼しく過ごせるってね、みんな持ち歩くじゃないですか。
うん。
ああいうものが増えたせいで、扇風機の使い方にまだ見直されてるんかなって私は思ってるんですけどね。
うーん、
今年のトレンド、新しいモバイル扇風機。
はい。
あのね、ジェットタービン。
この間見つけてね。
あの、普通扇風機って言ったら、持ち歩きのやつって言ったら、売ってる扇風機をそのまま小さくしたような形じゃないですか。
はいはいはい。
で、そうじゃなくて、あの回ってるところが、ジェット機のジェットタービンみたいに、こう、筒が水平方向に伸びてるんですよ。言ったら、扇風機の奥行きがあるわけ、羽の。
はいはいはい。
で、羽が遠くから見た、中開けてないから分からへんけど、多分羽が複数枚入ってるんかもしれないけど、で、回すと、その細い出る口みたいなところから、ふわーって風が出るんですよ。
なるほど。
で、まあ2、3000円なんだけど、
うん、
結構並んでたから今年はこれがトレンドなんだなと思って見てたんですよ。
それいくらぐらいなんですか？
いや、さっき言ったよね、3000円だから。
あ、ごめんなさい、聞き逃したら。
うん、いえいえ、うん、だからまあまあ、そういうのがね、また今年流行るのかもしれないですけど。
うんうんうん、
そうですね。私も、去年だったか、一昨年だったか、夏場に、
ね、やってましたね。
管理扇風機のレビューをやったんで、今年もちょっとやりたいなと思って、体張っていきますよ。
だから一番今回霧吹きで顔とか、こうピピってちょっとさっき水飛ばしといて、そこに風当たると、表面の水が気化するから一番冷えるじゃないですか。
そうですね。まあ、打ち水的なやつですよね。ね、
はい。で、服ベトベトになると。
まあ、服はもともと汗でベトベトですから。
あ、そうか、そうか。あの、昔の扇風機で、ゼロがオフで、1、2、3、風量の順番になってて、3の横になんかランプつくだけのボタンがあるでしょ。
わかんない。ランプつくだけのボタン。
扇風機の首の部分ね、縦にこう長い。首の部分にネオンサインみたいななんかランプが仕込まれてて、
はい。
そのボタンを押すと、そのランプだけが光るんですよ。風は回らないんですよ。
ほう。
そのランプのスイッチと2とか合わせて押すと、風出ながらそこも光るんだけど、
うん。
で、子供の時、何のためにそれが光ってるのか全然わからなかったんですよ。
うん。
夜寝る時、ほら、真っ暗にして寝る人いるじゃないですか。そういう人が、スイッチ切りたい時、扇風機のスイッチわかんないでしょ。
あ、
そういう時に、そうそうそうそう、ネオンサインみたいな綺麗な穏やかな光り方してて、それがスイッチのある場所を分かるようにしてくれてるんです。というものがあって、だからそれにこだわる人がいるんですよ。そう、赤色の、そうそう、その、それの初期が水色やったのに、後期緑色やから、初期型と後期型が欲しいとか。
なるほどね。微妙な違いがある、ね。
そう、その気持ちすごくわかる。
なるほど、なるほど。
はい。アップルも扇風機を出すべきだと思います。宇太郎さんからは4月13日 AI がプログラムしだすと人間が理解できない言語を使い出すかもね。そうなると AI が機能不全になったらお手上げになりそうと ントをいただいてまして、これでも前からもなんかちょっと言われてる件かなと思うんですけど、今みたいに AI ブームになるよりちょっと前にね、
うん、
記事で前読んだことあって紹介したこともあったんですけど、英語と日本語と中国語があるとするでしょ、はい、それを翻訳するのを AI にやらせるんですよ、
うん、
最初に英語と日本語の翻訳を教えて、中国語と日本語の翻訳を教えると、今度英語から中国語の翻訳の方法を教えてなくてもできるようになるんですよ、
うん、
で人間にそういうことを教えたときは、一回人間の頭の中では日本語に置き換えてから中国語にするとかなるじゃないですか、
はいはい、
違うんですって、英語からなんか全然わからんデータになって中国語になっていく、
うん、AI の中身は全部そうです。
で日本語を中介在してないから、ひょっとしたら人間には理解できない何かっていうのでやってるんじゃがって、その時はその記事が書いてたんだけど、
画像でも音声でも全部学習したデータを人間が見ても全く理解できません、うん、ただしそこからなぜか答えが出てくるんですね、
う
ん、
なぜかっていう
か、なぜかというか、まあもちろん理論的にはあるんですけど、いわゆる統計の塊でしかないので、うん、人間には全くわからないんですよ。なんとなくこうじゃないかっていうことで分析はしてるんですけど、完全にはやっぱり理解はできません。だから、うん、その理解できない中だけで AI が勝手に会話し出すと、確かに人間にはもうわからない世界が生まれてくるかもしれないですね、
うんうんうんうん、でも今後もプログラムとかデータベースの肥大化は避けられないから、もっともっと膨大なデータの塊になって、うん、さらに誰にも手がつけられないようになっていくのかなと、
うんうんうん、
思いますが、
まあそうね、うん
うん、この間 AI のイラストコンテストに時間ないから言うて、はい、自分で描いた絵を出したら優勝してしまったっていう人の件があって
あ、そう、
で誰も私の自家の絵を描いたやつをAI として疑えへんかったらしいっていうので、それもなーっていう
の嬉しいのかどうなのかですね、う
ん、なんかね、うん、今の AI やってる人に、そうそうそうそう、この人が描いたのかパッチリ、これが今の AI の技術なんだよっていうて評価したかもしれないけどほんま肉筆でしたっていう、
ならば
シャープ OBT でイカダマセブンさんからは、35年前の DTM これ必見ですよといただいてまして、 YouTube のチャンネルのね紹介で、これがスリープフリークスっていうチャンネルの中の35年前の DTM 環境完全再現、音楽制作は現在とどう違うっていう投稿を紹介いただいてました。
うん、 SE30 か
30です。ちょっとね、こっちはね広告見ながら見たからないと見れないんだよ、う
ん、やっぱり YouTube プレミアム快適っすよ
快適じゃない、
さすがです。
いや、一回課金やめようかなと思ったんですけど、うん、気づいたら課金追加されちゃってたんで、うん、ああもういいやと思って、うん、
はいはいはいはいはい、
35年前に DTM はないっていうタイトルから始まる動画ですね。Mac、うん、は人間の言葉を理解すると言われてたっていう。細かいね。
うん、高いな。
でも、そうです。真ん中に SE30 が小さくいて、その周りは大きな音楽の機材ばっかり並んでるという、相関ですね、
うん。
音楽の現場は時間がすごいかかるから大変やったと思いますね。
うん、
その、まあ、印刷とかみたいなかかり方じゃなくて、投資で聞かなあかん場合あるでしょう。そういうのは。
うん、
非常に時間かかったと思いますね。日本シンセサイザープロフェッショナルアーツの方たちが登場している動画でした、
うん、
これ30分以上あるのでちょっとまた時間の時に詳しく見たいと思いますが、
はい、
35年前ということは何、1990年ですね、
うん、ですかね、うん、
そうよ90年ですよ、
うん、
ね、90年何してたかなNSR 乗りたいなとか言ってたない
や90年とかの辺だと踊るポンポコリンとかそのぐらいの時代ですか、
ね、あ、もうまだバブル終わってない頃ですね。
バブルは終わったけどまだ余韻が残ってるようなぐらいです
かね。そのぐらいやった、花博とかやってたんちゃうかな、90年やったら。
1990年のタイムマシンラジオでもやりますか。
そうです、あ、本当に90年花博でした、
はい、すごい。
もうね、忙しすぎて花博行けなかったの。休日出勤当たり前の状況になってて、その当時。ほ
ん
とひどかった、あれは。YouTube の動画教えていただいてありがとうございました。
スーパーファミコンが出たのが90年かな。
はい、ああ、そうね。最近、スーパーファミコンもそうやし、ま、あの初代のファミコンもそうやけど、その本体のカートリッジに再興して、はい、中のあの本体の音源を鳴らす楽器として使うっていう例があるんですよね。
ああ、ありますね。うん。
あれ、なかなか楽しいですね、うん、見てるとね。ゲームや思って見てたらね、ちゃんと演奏してるのがなってるって。
そうですね。
あとは、爆発しそうっていうの、伊達直さんの投稿じゃなくて、杉ちゃん、あの芸人の杉ちゃん、 ちゃんとオフィシャルの、ね、マグついてますね。助けてくれたぜ、引き出し上げたら携帯の充電するやつがこんなパンパンになってたぜってほんまに、
これはあかんやつですね。
危ない、
バッテリー膨張しちゃってるやつですね。
ねえ、もう完全にもうハマグリ状態ですねこれね。はい。でその後も助かったぜ、クリーンセンターに搬入することができたぜっていうことでよかったね、う
ん、正しい処分方法でいけましたね。
よかったですね。
グロックからもちゃんと突っ込まれて、うわ、それはやばい状況だぜって、そのパンパンの充電器めっちゃ危ないからすぐ対処した方がいいぜって突っ込まれてます。
ちゃんと口調を真似てきてますね。
ねえ、グロック分かってますね。中国の冗談グッズで普通のクッションあるじゃないですか、うん、ソファーのやつが、はい、あれをこのバッテリー、リポバッテリーの膨れた状態を再現するクッションがあって、
あ、なるほど、
うん、そう。ちょうどクッションとしてはええ感じに膨れてるからええねんけど、はためで見たらなんか落ち着かない、そんな巨大な。そうそう。あ、その投稿ね、レスポンスの中の一つに、ピカリンさんという人が、うちにも似たようなものがあって怖くなってきた、膨張してるのに気がついたのは数ヶ月前で処理の仕方が分からず放置状態、電池が生きてるかは分かりませんということで、これはね、モバイルバッテリーじゃなくて充電式回路の方ですね。
ああ。
最近は、モバイルバッテリーぐらいの大きさで、中に発熱する仕掛けがあって、USB で充電しておくと、あの、暖かく回路として使えるっていう製品がたくさん売られてるんですけど、
うんうん、
それとてもやっぱり膨れることがあるんですね。
ねえ、
うん。私なんかモバイルバッテリー熱くなってきたらちょうど回路にええかな。そんなことはしませんけどね。はいはい、しませんけど。でも、USB 北回路は結構人気の商品ですよ。
あ、毎年新しいの出てますよね。
ね、出てますもんね。
うん、
おかげで、白金回路とか、もうマニアの商品になってしまってるけど、白金回路知ってます？
あ、知ってます、知ってます。
ね、白金って書いて白金回路ね。
そうですね。
オイル入れて。
オイル入れて、ね、そうですね。むっちゃ熱くなるやつですよね。
ああ、昔あったやつね。そう。昔からあるやつね。
うん。で、金属やから、直に触ると熱いから、ちゃんと布の袋に入れてね。4月16日、風のヨッピーさんからは、先ほど突然スマホの画面に SIM がありませんと表示され、この Wi-Fi が使えそうですとお勧めされた。過去自分の予備スマホの回線。慌てて電源切り入り、SIM 差し替えして電源入れたら無事復活しました。頻発するなら eSIM に変えようかなといただいてましたが、そんなことあるんですね。SIM がありませんって急に言われる。
結局 SIM の認識不良っていうのは割と iPhone に限らず、あのスマホの定番ですね。はい。
そうですか。全然聞いたことない。
まあ、発生頻度としてはそんなに多くないんでしょうけど、ただネットとかには結構そういう話が上がってくるんで、うん、まあそうなった時はとりあえず SIM 入れ直してみようとか、それでもダメだったらキャリアのショップに行って SIM 再発行してもらおうとか、まあそういう話が定番ですね。
そんな時にたまたままた、あの、今問題になってる車に 2G の偽基地局積んで、うろうろしてるのの電波を捕まえてしまった日には、あ、繋がった、繋がったっていうことになったりして怖いですけど。
まあ、そうですね。うん、まあ、こういうのもあるんで、私、あの、eSIM にできるところは eSIM にしちゃってるんですけどね。
はいはいはい。ディープスターさんからは、4月14日、虹色リンゴ発見、豊橋市。ということで、豊橋市の街中にある、6色リンゴの看板を上げてるお店、シャッター閉まってるんですけど、写真がいただいてまして。これ何のお店かなっていうと。
なんかショールームって書いてますね。
なんかね、写真ちょっとこれ拡大した
い。マック OA 機器デザインみたいな感じで、竹空間工房さんって書かれてますね。
はいはい。こっちも拡大して、あ、ほんとほんとそうだね。
うーん。
でも、今現在で6色リンゴの看板上げるっていうのは変な感じやから、多分その当時の看板をそのまま残されてるんじゃないですかね。
うん、ただ看板がちょっと傷みは入ってますけど。
そうね。
だいぶ綺麗。傷みは入ってるんですけど、ただだいぶ綺麗だなという感じはするんで。
確かにね。
玄関口のところの写真見ると、なんか端っこの方になんか SE らしきものが一台ちょこっと置いてあるのが目に入るんですけど、これ。わかります？ガラス戸の、ガラス戸口の。
あ、なんか、上の上のところ
に。そうそうそう。じゃなんか猫が一いそうなところに、マックが一台挟まってるっていう。これやってるんかな、単に看板だけで今何もやってないんじゃないのかな。
でもそれだったら Mac をそんなところに放置したりはしないと思います、
ね、あ、まあまあそうですけど。
だし、看板比較的、はい、あの綺麗な感じなのと、
はい、
多分これ自社ビル的なやつじゃないかなと。ビルのもう壁のところにバッチリ会社のお名前が入ってるので、
はい、あのね、竹空間工房さんのリンクはね、過去のが残ってて、
うん、
販売そのた Mac 本体関連商品販売です。お問い合わせください。総合デザイン設計施工 Mac OA 事業部愛知県豊橋市梶地町47、電話番号ここからどうぞっていう文言だけ Google なんで出るんですが、見に行ったらないって言われます。
うーん。
だから当時はあったってことでしょうね、多分ね。
ヤフーマップにも一応情報だけは残ってる感じですね。細かい話は出てないですけど。
まあ何かお店として登録もされて知ってたけど、そこから更新がなされないままずっと続いてるのかもしれないですけどね。それから豊橋市。豊橋市といえば電車のお好きな方にはなかなか嬉しい場所でしょう。
まあいろんなものがありますね、あそこは。
ね、知らなかったんですよ。初めて豊橋市行った時、ここ路面電車いっぱい走ってるってすごいなって思ったんですけど。
まあ、路面電車だけじゃないんですよね。あそこは他にも面白いところがあって。
はい。
名鉄ってあるじゃないですか。名古屋鉄、私鉄。はい、はい。あれと JR が同じ線路走ってるんですよ。
いや、入れ替えするの？
豊橋に、そのかなりもう戦前の話ですけど、豊橋に線路を通した時に、
はい。
当時のその、後に名鉄になる会社と、それから、飯田線だったかな、JR の。それを作った、そっちもまだ当時は私鉄だったんですけど、その会社が川を越える橋を作るのにすごいお金と技術が必要な時代だったんで、
はい、
自分たち単独でやるのは無理だと。で、お互いに融通し合って、一本ずつ線路引きませんで、ここのところを一緒に使いましょうみたいな、なんかどうもそういう話になったらしくて、でその名残で今も JR の飯田線と名鉄線が同じ線路を走ってる区間があると。
へぇー。豊橋市また行ってみたいな。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。次回の配信は4月29日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。